ぜスクエアシネマ楽しもう映画の秘密です。久しぶりに筒井さんがいらしてくださいました。ありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いします。
筒井さんです。
はい、
はい、本日は何を。
今日はですね、まあ、今月末がハロウィーンっていうこと で、はい、で実は、まあ、うちがずっともう10年ぐらいDVD を手掛けてるウォーキングデッドって、もうゾンビドラマで皆さんご存知だと思うんですけど、
金字塔、
はい、そうですね、でこれ のシーズン10の DVD とブルーレイのボックスがですね、はい、12月3日と12月24日いわゆる、パート1パート2に分かれて、まあ、発売レンタル開始っていうことになるので、はい、まあ、今日はですね、まあ、そのウォーキングデッドってもうシーズンここまでいっちゃうと、はい、まあ、皆さん見てる人も多いだろうし、はい、でまあこの話をするよりは、まあ、なんかそのゾンビって何だろうかっていう話の方がいいんじゃないかなと思ってですね、今日はちょっとお話をしたいと思うんですけれども、はい、まあ、ちょっとウォーキングデッドの話になると、まあ、実はこのシリーズって2010年の10月31日にアメリカのケーブルテレビで放送をされたんですけど、まだこの当時って実は日本ってゾンビ映画ってあんまヒットしたことないんですよ、まあ、知られてはいるんだけども、うん、いわゆるそのホラー映画の好きな人たちだったりとか、うん、まあ、一部の人たちに、まあ、知られてたって感じだったんですけど、ウォーキングデッドが結局放送されてから日本でもゾンビっていうのがすごい広まって、それこそハロウィンのコスチュームとかでゾンビの格好をしたりする若い人たちが出てきたりとかっていうのも、うん、まあ、この、テレビドラマがきっかけになったりしてるんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、そのゾンビっていうのは、まあ、とにかく人間を襲って食っちゃうっていう、はい、そういうことになってるんだけども、じゃあ一体このゾンビをテーマにした映画って皆さんどっからどうなってこういうのが出てきたのかっていうのを知らない人も割と多いんじゃないかなって思うんですよね。もともとはですね、まあ、1960年代70年代にイギリスのハマーフィルムっていう、いわゆるそのホラー映画を専門に作ってる映画会社があったんですよ。それは50年代60年代に、まあ、ドラキュラだとか、はい、まあ、そういうのを作ってた会社がですね、1966年に吸血ゾンビっていう映画を発表してるんですよね、はい、でこれは、まあ、日本のタイトル吸血ゾンビなんだけど、向こうのオリジナルのタイトルにもゾンビっていう単語が入ってるんですよ。でこれって、まあ、いわゆるそのイギリスの片田舎で起こったその事件を、まあ、結局そのお医者さんが娘と一緒に行って解決するって話なんだけども、その実はその死者が蘇って、っていう話なんですよね。でこれはどういうことかっていうと、まあ、ハイチとかアフリカにブードゥー教っていう、いわゆるその呪術師がいて、その人を呪ったりとか、あとその死んだ人間を生き返らせるとかって、そういうその民間信仰みたいなのがあって、それをまあテーマにして作った映画だったんですよ。だから、まあ、これで初めてそのゾンビっていう言葉が出てきたんですけれども、で、まあ、実際に、まあ、ここからその2年後の1968年にそれこ そのゾンビ映画 の、まあ、帝王といえばジョージ・エ・ロメロっていう監督なんですが、はい、そのジョージ・エ・ロメロっていう監督が1968年にその監督デビューでナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう、まあ、これはモノクロ映画で、アメリカも、まあ、大きな興行ではなくてドライブインシアターとかそういうこう、はい、まあ、いわゆるこうちっちゃい興行で大ヒットさせた映画だったんですけど、これはもう本当に突然その、まあ、ゾンビが現れて襲ってくるって、それ一軒の家にその立てこもった男女、まあ、黒人と白人の男女が、まあ、それでその攻防するっていう話なんですけども、これがまあ実際問題 その、まあ、ゾンビ映画の始まりっていう形になるんですよね。で、まあ、実は1968年って、まあ、そのベトナム戦争がアメリカですごくもうどっぷり入っちゃってる時で、うん、監督がいいとしてなかったんですけど、映画を見た人たちがいわゆるその亡くなった死者がその襲ってくるっていう部分を、うん、いわゆるそのベトナム戦争とこう合わせたり したっていうところがあって、でそのロメロ監督もそこから、まあ、いわゆるそのホラー映画として、そのエンターテインメントでホラー映画として出していってるんだけど、そこにまあ非常になんかいろんなそのテーマだったりとか解釈だったりとかがあるっていうところで、次作ったのがまあ日本で、まあ、これがまあ本当にそのゾンビ映画の、まあ、日本でのきっかけになってるゾンビっていう映画が、まあ、これはもう本当にすごくみんな知ってると思いますし、今でもそのゾンビ映画のトップ10のナンバーワンになるあの映画なんですけども、まあ、これもあの1978年かな、に、あ、まあ、公開されてるんですが、これって、まあ、そのいわゆる特殊部隊のスワットの人間と、あと放送局の女性と、あと、まあ、あの他の、まあ、5、6人がそのショッピングセンターに逃げ込む。そうするとショッピングセンターにゾンビが集まってきちゃうんですよね、まあ、自然的に集まってきちゃうっていう描写があって、でこれはそのなんかその人間の消費するっていうのが、死んでも死んで生き返ってもそういう、こう本能があるっていうことを取り入れたりとか、まあそこになんかそのあのホラー映画の怖さにプラスアルファ何かをこう取り入れていくっていうことを、そのロメロ監督があの発表する映画ごとにやっていってるんですね。だからそれで一番その象徴的だったのが、あの2005年にランドオブザデッドっていうロメロ監督のそのゾンビ映画があって、これっていわゆる強者が弱者を支配する世の中の話になってるんですよ。つまり一部の、いわゆる例えば、まあ、現実に言うと政治家だったりとかお金持ちとかが、いわゆるその高い、そのなんていうのかな、そのビルっていうかタワーの上に住んでて、でいわゆるその貧乏な人たちがそのいわゆる地上にこういて、ボロいところにいて、でそこのすぐ先にはゾンビがいるわけですよ。で、ゾンビはゾンビで、実は言うと、まあ、本当はその、意思がないっていうはずだったのが、実は意思を持ってて、で実はもうこの映画で実はゾンビを泳いで襲ってきたりとかっていろいろするわけなんですよね。で、まあ、これっていうのがすごくやっぱりそのアメリカのいわゆるその新自由主義みたいなものをちょっとやっぱり批判してるっていう、そういう部分でその、まあ、あのゾンビ映画っていうのが成り立って、まあ、そのいわゆる本流のロメロ感とかそういうふうに作っていったんだけども、まあ、そのゾンビっていうものを中心にして、まあ、なんかいろいろこう低予算でも作れる映画なんで、いろんなもう映画がそのできていったっていうのが、まあ、ゾンビ映画の流れになってるんですよね。
そっか、それがいつの間にか、まあ、ゾンビだけでもエンターテインメントになっていったっていうのがあるんですね。
そうなんですよね。だからゾンビって普通こうよろよろ歩いて襲ってくるっていうのが、突然走るゾンビが出てきたりとか、
もうあのね、誰だっけな、あれ、あの人のすごい速かったゾンビがあの波のようにたくさん出てくる。
ああ、はいはい、あれですね、ワールドワー Z とかな、 Z ですね。そうです、そうですよね。あれはまあそういう形で描いてたりとかしてるんですけども、うん、だからそういう部分で、まあ、ゾンビっていうのは、まあ、いろんな形でそうやってこう出てきて、でも実を言うと日本ではあんまりこう一部の人にしか興味を持たれてないジャンル
ですか、
だったんですよね、うんうん、でもそれが、まあ、いわゆるウォーキングデッドの登場によって、はい、すごくやっぱり一般的に広まるようになって、はい、でこのウォーキングデッド自体も一応その、いや社会が崩壊してる中で、いわゆるその主人公たちが、まあ、自分たちの安息の地を求めて、まあ、そういわゆる ちっちゃなグループでこう動いていってる中でいろんな人たちと遭遇していく、そこにその人間の欲望だったりとか、そういわゆるその人間のそのなんか持ってるこう嫌なものとかもこう見せられたりするドラマになってるわけじゃないですか、うん、だからやっぱそういうところで、まあそのこの、そのウォーキングデッドもそうなんですけれども、まあ、何かを考えさせられる部分あるよね。ただ怖いだけじゃなくて、そういう、こう人間のこういやらしい部分とかもちゃんと描いてて、まあ、そういうのがすごくなんか面白いんじゃないかなっていう思うんですけどね、
はい、ですね。というわけで今日は、ゾンビ映画がこう社会に、訴えかけているものについて、最初から、説明いただきました、
はい、
ありがとうございます、はい、またじゃあ来月もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい。
Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、本来でしたらリブル、ね、読書紹介コーナーなんですけれども、今月はなんと今月末まで、10月の末まで有楽町電気ビル1階の特設コーナーでビールの試飲ができるイベントのご紹介をしたいと思います。それなので、後ほどその人と、担当の方と電話をつなぎますので、このビールの試飲イベントのご紹介したいと思います。なんとドリームビア株式会社、ドリームビアが独自開発した家庭用の本格ビールサーバーと全国のクラフトビールを、ね、9月10日より順次開始している会員制のビールサービスがあるんですよ。それが、ドリームビアというもので、10月1日から10月30日まで体験型のストア、ベータ東京有楽町、ね、ベータジャパンで、試飲コーナーがあるんですよ。ですので、ね、お仕事の帰りとかにちょっとフラッとその試飲コーナー、電気ビルの、中にありますので、行ってみたらどうかななんて思いながらのご紹介です。ベータは、ベータジャパンというのは2015年に体験型のストアをサンフランシスコでオープンしたものだそうです。それで、いろいろな、出版出品したものをオンライン広告して、それで、消費者にどんどん展開していくという、そういう、形をとっている、コーナーだそうです。ベータジャパン、いろいろな、ブランドが、1000以上のね、ブランドがベータに展示しているらしいですよ。いろいろなものがある。日本には2020年8月に開業した2店舗を含め、世界で約20店舗を展開しているそうです。それなのでベータジャパンにあるこのドリームビアのコーナーもね、クラフトビールがもうこれでもかっていうくらい、並んでいるので、すごく楽しいこと間違いなし。なんたって10月はね、ドイツではほらビールフェスタなどやっているというのもあり、それなので多分10月に、これを展開しているんだと思いますが、まあ、お家でビールがね、シュワーって泡と一緒に飲めるなんて最高のサービスで、南谷もちょっと体験してみたんですが、もうね、南谷は、桃のビール、福島県の桃のからできた、ちょっと香り高いビールを味わわせていただきましたけれども、それと、福島県のお米からできたビールっていうのを、体験したんですけれども、まあ、お米の方は味がね、ビールにこういう味があるんだという風なのを味わえるというところではとても、珍しいものだなって、やっぱクラフトビールならではだななんて思いながら、飲んでみたんですけれども、まあ、なんたって家にね、よくほらアイルランドであるみたいな機会があることがちょっと幸せなので、写真たくさんアップしますので、ぜひ皆さん、ブログを覗いてみてください。ではちょっと開発部長の根岸さんとお電話をつなごうと思います。はい、もしもし、根岸さん。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
もう私、実際もう機械が届いた時に結構ワクワクしてしまいまして、
それありがとうございます、はい、
もうみんな多分そんなことになったら家にそれがあるっていうだけでもうちょっとテンションが上がっちゃうだろうなと思って、んですが、
で、はい、ありがとうございます。
そのテンション上がりすぎなのか、あんまり自分で思ったように泡が立てられなかったんですけれども、うんうん、何かコツみたいなものはおありでしょうかしら。
はい、ですね、ビールって大きく分けると2種類ありまして、
はい、
ラガー系という、はい、まあ、日本で一般的ないわゆる、まあ、ピルスターみたいなビールと、はい、クラフトビールでは一般的なエールビールというですね、まあ、苦味が割と強めでホップがしっかり効いているようなものあるんですけれども、
はいはい、
エールビールの方はそんなに泡を立てないで飲むっていうのがありまして、はい、それは泡立てることで中の苦味とかが泡と一緒に抜けていっちゃう部分もあるんですね、はい、それなのでエールビールの方はブルワリさんの考えにもよるんですけど、あんまり泡立てなくてもいいよっていうふうにおっしゃってる方が多いです。
そうですか。
はい、はい、それでピルスナなどのビールは、はい、むしろ少し勢いを強めに出して泡をぶつけて、
はい、
それと一緒にビールの中の苦味が泡になって抜けていくんですね。 はい、それはグラスの当てる角度とかでですね、はい、やっていきながら落ち着いたら追加で足していくみたいなやり方をしていただくのがいいかなというふうに思いますので、はい、そういうふうに使い分けを銘柄によっていただいたらいいかなというふうに思います、はい、
うわ、ますますそれでちょっとまたもう一回試そうと思っているので、ちょっと
ありがとうございます、
チャレンジしてみようと思います。
はい、お願いします。
あとベータジャパンさん、そのこのドリームビアさんのね、そのなんていうかクラフトの、その、はい、ホームページを拝見したんですけれども、クラフトの数にまず驚いて、はい、こんなにたくさんこれから私たち楽しめるのかというぐらいすごい数が終わりなんですけれども、
はい、ありがとうございます。
クラフトさんをこう見つけ発見していくというか、見つけていくこう方法といいますか、どんな風にして開発していったのかなというのがまず単純な興味。
はい、はい、今日本にクラフトビールのブルワリーさんというのは約500社ちょっとありまして、はいはい、まあ、ちょっとずつ今未だに増えている状況なんですね、
はい
はい、その中にはやっぱりサラリーマンやってた方がこう独立したりとかですね、うん、そんなような方も結構いらっしゃいます。
はい、
その中でやっぱ私たちがプラットフォームとしてお客さんにしっかりしたものを出しなきゃならないっていうところもある中で、
はい、
やっぱりいろんな方の人づてでのご紹介とかですね、うん、ご評判とかそういう部分で一社一社あたりを手伝っていただくというのをやっていました。
は
い、横のつながりっていうのがかなり強い業界なんですよ。
口コミなんですね、やっぱり。
そうですね、ブルワリーさん同士 の横のつながり、
はい、
で卒業生とか、はい、文科生みたいな人たちのつながりとかもかなりいろいろとありまして、
はいは
い、そういった人のつながりで広げていったっていうところが実際のところになります。
そうですか。まあ、じゃあこれから増えていくかもしれない。まあ、今でさえたくさんあるなとこう、ね、ホームページのページを拝見したら思ったんですけれども、増えていく可能性もあるっていうことですか。はい、じゃあ
そうですね、今日ですね、はい、3社ほど追加、はい、そして7銘柄プラスっていうですね形を取らせていただいて、リリースは明日だと思います。プレスリリースは出すんですけれども、
はい
はいはい、年末に向けてもう数社ですね増やさせていただく予定でおります。
わ、じゃあ、はい、ドリームビアのホームページを時々覗くと新しいものが入ってるかもしれないという楽しみもありますね。
はい、100銘柄超えてきていまして、はい、やっぱりそれぞれ作り手の思いがあって、
はい、
多様性があるというところが一番面白いところですし、
はいはい、
作り手の方もぜひいろいろ比較をして楽しんでほしいっていうことで、
はい、
すごくお互いにですね刺激し合いながら成長しているっていうようなカテゴリーだと今思っているので、
はい
はい、そういうふうにですねビールの違いをいろんな方に知ってもらえたら、私としてはプラットフォーマーとしては嬉しいところかなって思っております。
そうですか。なんかますます楽しみになってきました。はい、10月30日まで一応有楽町ではやっているけれども、はい、どんどんそうやって、いろいろ増えていくというのを私たちも楽しみにしておりますので、
はい、これからもはい、
どんご活躍をお願いいたします。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。はい、
では、はい、ドリームビアさんの、開発部長、根岸さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、株式会社ドリームビア事業本部長根岸秀幸さんにお話を伺いました。いやー、もうね、私は福島ビールを本当試したんですけれども、とてもね、福島の、郊外の恐竜に広がる教会があるセレクトショップタウンアンテナガーデンに道の区福島道ビール、福島地ビールと読むんでしょうか、道と書いてね、福島地ビール、もうね、ユーロモルトとかチェコホップとか、もう美味しい、それを東山系のね、雪解け天然水で仕込んで、もうとっても、えりすぐったね、ドイツ酵母で人桶ごと手仕込みしているという、そういうビールなので、だからやっぱりあったかい味がするんだなと思いました。もうそこに行ってみたいと思っちゃいました。道の区福島地ビールに行ってみたいぞと思いながら、今月の3曲目いきましょう。飛び石の口笛、どうぞ。